じゃあ、これを多分、最初にお伺いしなければいけなかったのかもしれないですけれども、声が聞こえてくるって言って、つまり、どういうことなんでしょうか。まず、何を喋っていますか、その、喋ってる人。
やはり、集団ストーカーで行われていたことが、声が聞こえる被害で行われるようになったっていうことが僕の理解です。
そのいわゆる噂ということ
で、噂で流されていたことですとか、あるいはすれ違いざまにほのめかしですとか誹謗中傷の声、言葉をかけられていたものが、今度は声が聞こえるっていうふうなことで行われるようになった。
もうつまり人がいないということですよね。
そうですね、人がいないにもかかわらず声が聞こえてくる。で、場合によっては声が聞こえてくる方向性があるんだなというふうなことが僕の理解です。
それはどこからですか、方向性というのは。
そうですね、例えば今ここだとこちらの方から聞こえてきますね。
ああ、そうですね、今指していらっしゃる方向はその、道路がある方向ですね。
そうです、
はい、
あとこっちの方ですね、この直線だと駅方向ですか。
はい、
そっちの方になりますね。そっちの方向から聞こえてくるというふうな状況です。ですので具体的に、大体どっちの方向っていうふうなことで会話ができるのは確かです。
それは例えば自分が頭を動かしても関係なしに、ある方向から聞こえる。
そうです、そうです。ですので、精神病でいわゆる妄想で聞こえてくる声っていうのはどういうふうな状況なのかわからないんですけれども、
はい、
少なくともこの集団ストーカー電磁波被害で聞こえてくる声には方向性があるよと。
方向性がある
そうです。そういうふうなことが言えると思います。
はい、すいません、もう少しちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、先ほど、途中でその話すことでこう更新ができるようなことをおっしゃっておりましたけれども、はい、その今内容としてはそのストーカー被害の時の噂流されているようなことが、今度は聞こえるようになったということですけれども、それが更新できるということはもう実際に相手と話しているということですね。もうさらに内容が変わってきていると思いますけれども、それ実際にじゃあどういうことをこう、話すわけですか。
僕の場合はいろいろと、自分が行っていることですよね、被害に関連して、
はい、
例えば計測してみるですとか、あるいは証拠集め、そしてどういったものが証拠として有意なのかですとか、そういったことをやったりとかしているんですが、そういったことに関してまず嘘をつく。で、数字とかで計測する数字が出るじゃないですか、はい、何ミリガウスですとか何ミリボルトパーメーターですとか、ボルトパーメーターですとか、そういうふうな具体的な数字として出てきたり、デシベルとして出てきたりするんですけれども、そういった数字で嘘をついてくるですとか、あとはあれですよね、自分のことに関する誹謗中傷で、さらには、友人知人関係に関する誹謗中傷が、メインでしたね。
それは男の人の声ですか、女の人の声ですか。
2006年当時は女性の声がメインでした。
それは複数の人たちがこう変わって、
僕の場合は3人ですね。3人の人たちが出てきていました。で、その3人の人たちがいろいろとそういうふうな誹謗中傷ですとか、そういう話をしてくるっていうことですね。あと特徴的なのは、加害措置を扱うにあたってマニュアルが存在するんだっていうふうなことを言ってるんです。で、そのマニュアルの内容について話をされるっていうふうなことが、本当か嘘かどうかは分かりませんけれども、ずっと続いています。
それは何ですかね、今から加害装置について教えてあげるよみたいな、こんな感じで喋ってくるということですか。
そうですね、そんなふうなニュアンスですね。もちろん言葉は違いますけれども、加害装置について実は電波なんだよ ですとか、でそれを使ってあなたの居所を特定して、でまあ体に対して異常を起こさせてるんだよみたいな話ですよね。
逆に自分がこうそれ相手に対してしゃべりかけることもあるわけですか、ご自分が。
いやもう受け身でした。
聞いてるだけというか、
聞いてるだけですね。もう無視するしかないなっていうふうに思っていたので、
はい、
で付き合ってられないと言いますか、まあちょっと加害装置を扱っている人たちの知識レベルについて疑ってしまう、そんなに高学歴じゃないなっていうふうなことが分かってしまうような言葉遣い、そして単語の使い方がもう手に取るように分かりますので、これはちょっとダメじゃない、聞いていられない、そのくせそういった加害装置のことについて科学的なことを話そうとするんですが、科学的な用語、ね、専門用語ありますけれども、そういうふうな用語も使えていない、つまり科学的な教育を受けていないじゃないかなというふうに取れるような人たちであったことは間違いないです。
なるほど、はい、はい、
でそういった人たちはもう無視するだろうと、でまあこうなったらば、まあどうしたらばこの人たちを警察に対して告発することができるのか、もう体の痛み等々どうしようもなかったというふうな状況もありましたし、もうやめないんだったらばもうあと警察に動いてもらうしかないっていうふうな考え方だったので、それでまあ証拠集めっていうことでしたね。でまあ2006年の5月だったと思いますが、被害者の会があるということで被害者の会に行きまして、2006年の11月だったでしょうか、10月下旬だったでしょうか、被害者の会にメールを送ってきてくれていた方がいまして、その方と知り合うことができたんです。でその方がやっぱりこの聞こえてくる声を録音しようというふうなことで録音してみた結果、明らかに録音ができているよと。
あ、できたわけです。
そういうふうなことを言ってる方がいました。で僕も当時その聞こえてくる声を録音することに成功していたので、あ、これは話が合いそうだなということで、話その方と連絡を取り合って話をしてみたらば、その方はもう実際にパソコンを使ってコンピューター解析を行って、これは明らかにスペクトルが出てるよと、声に関するスペクトルが出てるよというふうなことをおっしゃっていた方なんですね、
はい、
ところがその声紋じゃないみたいなんだなとか、そういうふうな話を当時していたんです。
それで取れるということは、それは音であったということですか、つまり空気振動であったということですか。
声紋ではないということは、少なくとも耳から聞こえてくる声というのは音波によるものなんですけれども、そしてマイクで記録できる声っていうのは通常であれば音波という理解なんですね。ところが声紋じゃないっていうことは音波以外の何物でもないんじゃないかなと。例えば声であれば声帯から声を出して、それが録音されると声紋という形になります。でそのスピーカーから出せば、録音したものをスピーカーから出してさらに録音してコンピューター解析してもやはり声紋なんですね。ところが声紋じゃないということは音波じゃないんじゃないかなっていう疑いが出てきた。
でもまあマイクでは音になったわけですよ
ね。マイクで録音ができるのは確かなんですが、不思議なことに声紋としてはおかしい、声紋じゃないっていうふうなことで、これは音波、空気を揺らす音波ではないだろうというふうに当時、その方と話をしていたことがありました。まあもちろんそれが話され始めたのが、僕がその方から具体的にコンピューター解析を教わってからなので、2007年 に入ってからですね、2007年の1月あたり2月あたりにはそういうふうな話で盛り上がっていたと思います。
はい、
でそういう、まあ、おかしな声、まあ、いわゆる妄想による声が録音できるっていうふうなことに至った時に、まあ、その正体が、音波ではない可能性があるよということで、まあ、理解が進んでいった始まりかなという状況です。
じゃあそれからこう何が分かっていったかということについて、ぜひお聞かせください。
その方の方が、まあ、かなり専門的でして、例えば部屋でその聞こえてくる声を録音できるんだったらば、その部屋で、部屋での特徴的な音波の伝わり方があるだろうと。で、その音波の伝わり方をまず分からなければいけない。で、じゃあ何をするかっていうと、っていう音を録音して、まあ、それを解析するということだったんですね。インパルス応答の計測っていうふうに言います。それを、まあ、機器類から出したりですとか、まあ、その方の方法は、まあ、パソコンにつなげて、スピーカーをつなげて、あと、まあ、インパルス応答の計測を用いるときに規格がありまして、その規格に沿った音声ファイルを再生して録音するというふうなことをしていました。で、その結果パンっていう音が伝わる波として、まあ、伝わるわけですけど、その波の形状とその聞こえてくる声の声の伝わり方がですね、ちょっと違うんじゃない、おかしいんじゃないっていうふうなことも判明していました。
はい、
ですのでこれは音波じゃないだろうなと。ただ証明するというふうな、具体的にまとまった形として証明するとなると、もうちょっともうひとひねりする必要性があるだろうなということで、まあ、さらに時間が経ちまして2008年になるんですけれども、まあ、2008年の1月2月に、まあ、その方がようやくまとまった形になったということで、ファイルといいますか、ファイルにまとめたんですけれども、 PDF ファイルという形でそこに詳しく載っています。つまりその方が最終的にしたのは、マイクのテスト中というふうな声を再生、パソコンから再生させて録音すると。で、先ほどのインパルス応答の計測によって得られたファイル、音声ファイルを、まあ、畳み込みって言いますけれども、まあ、コンピューター処理して、その結果、どうも、音波、スピーカーから出た音波の伝わり方と、また被害が始まったな。具体的に、ね、証明の内容に来ると言わせないとしてやってくるんですけれども、
今攻撃を受けてるわけ
です。そうですね、マイクのテスト中というふうに言わせたものと、あとインパルス応答 の、 波形と一致しないっていうふうなことをまとめてレポートにして出したものが公開、インターネット上に公開されています。
今A さんのサイトに載せられているものですね。はい、
そうです。それを読んでいただくと、そこに詳しく話が出ています。
その、まあ、加害者というんですかね、の、話しているのを取った音が通常の音波の伝わり方とは、まあ、違うんだということが、もっと科学的に証明されているというようなふうに理解すればよろしいですね。
そうですね、
わかりました。
まあ、ちょっと話が、まあ、被害を受け今受け始めちゃったので中途半端な状態になってしまったんですけれども、つまりトドのつまりは録音に成功した音声ファイルに記録されている加害者の声、加害装置から発せられている声によって得られたスペクトルと音波による声、音波による音のを計測して得られたスペクトルとではちょっと一致しないと。
わかりました。
いうふうなことが言えます。
はい。
で、そのファイル、それをまとめたファイルがインターネット上に公開されています。
はい。
これはもう間違いなく科学的根拠として通用するものだと確信しています。
はい。
はい。で、まあそういうふうなことがあるのと、もう一つはその方が行っていた、まあ、被害者会で出会った方なんですけども、その方が行っていたのはボイスレコーダー、まあ、ボイスレコーダー市販されているもの、まあ、2万円ぐらいかな、もっと安いかもしれません、それを使って外部マイクの差し込み口に、本来であればマイクをジャックに差し込むんですけれども、そうではなくて何も配線されていないステレオのまあジャックっていうんでしょうか、それを差し込んでアンテナにしてしまうということですね。そういうふうな方法によって、まあ何か異常が起こってるんじゃないかと。つまりマイクは音波、音の揺れ、振動を取るものですけれども、金属 を差し込んだだけの状態になったので、じゃあそれによって何が取れるかっていうと、まあ電解電波、が取れるだろうということで行い始めたのが2007年の2月だったかな。その時にその方と電話で話したんですけれども、もうその方は興奮してました。もうかなり異常な電解が取れるというふうなことで、2007年の3月になってから僕も私も取れる、それを真似てみまして記録し始めたんですけれども、やはり異常が記録されるっていうことですね、前回の。それでこれはもうなんでこんな波形が取れるの、記録できるのと。で、その教えてくださった方のものに関しては振り切れてしまっているような状態で、前回の異常が振り切れてしまうっていうような状態で、もう見るからにこれはもうありえないだろうということで、さああとはこれをどうまとめるかなっていうふうなことだったんです。
いや、ちょっと聞いていただいている方のために私なりに解釈して、いますと、その、まあ、マイクというのはその音波を、まあ、電解に変えて信号にしてこう記録しているでしょうけれども、まあ、そのマイク部分を取ってしまって電解をこう直接取れるようなものにしておいたところ、その異常とおっしゃるのはおそらくその通常普通にこう生活してたら取れるはずのないような異常な何かの電解が、その、まあ、外したマイクのそのボイスレコーダーで取ることができて、振り切れてるというのは、その電解が異常に強いという理解で、わかりました。それはもう、まあ、通常生活ではありえないようなもの。
通常生活ではありえないですね。もう、そんな状態であれば、ちょっと、業者の方といいますか、その電解がどこから発生しているのかまず突き止めた上で、そこに電解の発生元に抗議しに行くっていうふうなことも可能だと思います。
そのボイスレコーダー自体は A さんがご自身でこう身の回りに身につけていたものから取れたということ
で、そうですね、その方はまあ、僕に教えてくださった方はソニー のボイスレコーダーを使っていると言ってました。
まあ、そのどこにそのボイスレコーダーを、
でそれを胸の位置に、
あ、はい、
まあ、左胸ポケットでもいいんですけれども、そういったところに入れて、まあ、外を出歩いてみる っていうふうなことをしたそうです。で、外を出歩いている時にどこに立ち寄ったのかっていうふうなことを時間と場所を併記してメモしてで、それで帰ってきて、まあ、得られたファイルをコンピューター解析するっていうふうなことでした。で、その方法を僕も、まあ、私も、ま、真似てみまして、で、やはり、まあ、振り切れるっていうことではなかったんですけれども、パルス状にずっと並んでいる波形ですとか、そういったものが記録できるっていうふうなことが分かりました。で、まあ、初めてやってそういうふうな状態だったので、今度は疑問が湧いてくるわけですね。じゃあ、これってどこへ行っても、記録できるんだろうか。で、まあ、被害者の会に定例会等々ありましたので、被害者の会の定例会等々がありましたので、そういったところまで行って帰ってくる間中ずっと計測していたりですとか、そういうふうなことをやっていた結果、同じ波形がずっと一定で取れてるっていうことが判明しています、
はい、
でその波形をの強さですね計算してみますと、低くても60デシベルから80デシベル出てるっていうふうなことが分かっています。
それはとても強いという理解でよろしいです
か。1000ボルトから1万ボルトぐらいかな。
それがよく分からないけれどすごいっていうのはよく分かります。
もうそういうふうな展開が記録されているのが分かっています、
はい、
あとはそういったものを広めていくやり方を含めて広めていくっていうことだけだと思っています、まあ、被害者の会で出会ったその方には本当に感謝ですね、その方がいなければ継続するっていうふうなことはほぼ不可能だったと思います。自分自身としてはそういう電気ですとか電子ですとか電波電磁波に関するまあ知識はほぼなしに等しかったので、その方がいなければもうどうとも継続するっていうふうなことに関してはもうどうともニッチもサッチもいかなかったと思います、で、まあ、2008年の5月6月あたりにはレポートとしてその方がまず最初にまとめまして、その方のものを、まあ、インターネットに公開する、まあ、いくつか訂正があったんですが、最終的なものとして今公開されているっていう状況です。
わかりました。
はい、まあ以上そんな形でしょうか。まあ、自分に遭った被害と合わせて、まあ、計測する、この被害を計測するっていうふうなことも混ぜてお話しさせていただきました。
一点だけすいません、ご自身以外 の, もあの方の継続も今までにされてきて、やはり別の方からもその異常な強さの展開ですかが継続されているということです。
間違いありません。
なるほど、他の方からも、それはもうほとんどみんなからということですか、継続した。
16名だったかな、17名かな、継続しています、
はい、
その人たちからやはり異常な展開が継続されているというふうなことは分かっています。で、波形としても非常に似たものが記録されているということが分かっています。
何名中何名という感じですか、ね、
いや、もう全員です。
全員です。16名の中で16名ということです。
そう
です。もう、分かりました。
はい。
それはもう自然ではありえない、強力な。
そうですね。まず強さとしてそうですけれども、類似の波形、ほぼ似たような波形が記録できるということから考えて、同じ加害装置を使われているんじゃないかなというふうに確信できます。はい。
よくわかりました。ありがとうございます。はい。では、お話はではここまでと、いうことです、させていただきます。で、お聞きになっている皆さん、どうしてもハイテクの話ですので、わかりにくい部分もあったと思いますけれども、まあ、一つ、まあ、今のお話でもう自然にはありえないような強い、電解が、その被害者、まあ、計測した人を見ながら出ているということですね。これ、まあ、 自然現象ではないですよということですね。
そうなんです。
はい。で、まあ、あとはその、どういった技術を使っているんだろうかとか、そういったことについては、A さんの、サイトも、今、このサイトの中にリンクが貼ってありますので、ぜひご覧ください。それ以外にもいろんな資料がございますので、補活的にそういった資料をお読みいただいて、この判断について理解していただければと思います。他の方の証言についても載っておりますので、ぜひ合わせて、聞いていただければと思います。で、最後に、私たちのこの主張はとても単純で、この判断について国が直ちに公的調査を行うべきであるということを申し上げています。多くの被害者が今ハイテク武器で拷問されているということを訴えているわけですから、国がこれを調査するのは当然のことだと考えております。以上です。では本日はありがとうございました。
ありがとうございました。